芸術が生み出す多様性と可能性、芸術×心豊かな街、信楽街中芸術祭信楽マニア2021、テーマ、アーカイブ・フォー・ザ・フューチャー、未来への模索。芸術には無限の可能性と、その人が持つ個性や感性が表現されたあらゆる多様性があります。長引くコロナ禍により、これまでとは違う新しい視点や発想、また新しい価値観が必要になりました。皆さんもより多くの芸術に触れ、新しい豊かさを感じる秋を楽しんでみてはいかがですか。写真があります。陶器製のマグカップに色付けをしているアップの写真です。芸術祭は新たなステージへ。実行委員長高畑博明さん、信楽窯業試験場、副委員長森雅子さん、森のスタジオ、高畑さん、信楽街中芸術祭は単発イベントではなく、地域の未来を地域の人々の手で作り上げていく街づくりの一部として位置づけていきます。次の10年後にさまざまなチャレンジができ、街に誇りを持ちながら活動できる環境を作り、次世代をこの地で育てたいと思えるような選ばれる街の実現を目指します。その第一歩として、愛称を信楽マニアとし、地域のあらゆる分野の物事にスポットを当て、人、こと、物の魅力を学び、自分たちの足元にある地域の宝を全国の方に伝え共感を得ることで、たくさんのファンを獲得し、町が活性化すればと願います。今回はオンラインを使い、自宅でも楽しめるような情報を発信します。森さん、地域の再発見をしていく中で、伝えたい地域の魅力がたくさんあることに気づいた私たちは、10年後、20年後も気軽に立ち寄っていただけるサイトを充実させることに意味があると考えます。信楽の魅力を知る初めの第一歩として、信楽マニアオンライン会場をお楽しみください。監修、上田敦さん、京都芸術大学教授。芸術祭が始まって11年が経過する中で、焼き物とともに育まれた信楽固有の多様な文化と、それらを取り巻く豊かな環境という多くの宝物を発見してきました。これらこそが芸術に他なりません。それらの魅力を知る人、信楽マニアを増やし、さまざまなチャレンジを後押しする、そんなみんなが関わることのできるまちづくり活動へと、芸術祭を進化させることで、この地に誇りを持ち、次世代を育てたくなる町を目指します。実行委員、北川拓也さん、滋賀銀行。地域のイベントが中止や延期となる状況を目の当たりにして、少しでも役に立ちたいと実行委員会に参画しました。気づいたことは、信楽には地元の人も知らない、うずもれた宝が多くあるということです。私はこの宝を生かして皆さんと一緒に街づくりがしたいとの思いを強くしました。また、信楽には特に未来を担う若い世代の息吹を力強く感じました。そうした皆さんと一緒に芸術祭を盛り上げたいです。信楽マニア2021の情報はこちらからとして、ウェブサイト、Facebook、Instagram、それぞれの二次元バーコードがあります。信楽マニア2021、4つのテーマで新たな可能性。学ぶ、産地のアーカイブ展、NHK 連続テレビ小説、スカーレットにも描かれ、産地として活発であった1960年代から80年代にスポットを当て、信楽焼の技術、情報の宝庫である信楽窯業技術試験場や、各窯元に残るアーカイブ、記録を掘り起こし、焼き物文化を学べます。写真があります。机を囲み、5人が古い年代の信楽焼の資料を見ている写真です。育む、信楽中、中学生カンパニー、信楽中学校の総合文化部と協力し、生徒がさまざまなチャレンジを通じて、 新たな可能性を育むことを目的に作られた仮想の会社です。10年後、この町を担っていく子どもたちが身近な陶器産業を通して、信楽の未来に届けたい人、物、ことの商品開発や店舗デザインなどに取り組みました。オンライン会場、インターネットで商品を販売します。出会う、アーティストによる信楽の見え方、作家、伊達信明さん、お線香の歩き方、信楽のトレイル行、年に一度行われる信楽火祭りの松明奉納コースの形のお線香を作りました。祭り当日にはお線香の火の動きに合わせ、実際に松明奉納コースを歩くライブ配信を行いました。その信楽トレイル行の作り方の動画を公開します。作家、渡辺千佳子さん、星見る人たちと出会う旅、信楽2021、山の鉱物や200年前の木、アタン、現在の木、信楽の焼き物、平安瓦などをマイクロスコープを使い、通常の視点では見ることのできないミクロの信楽を感じてもらえる映像作品を発信します。写真があります。市外の男性アーティストが信楽の地を訪れ、現地を調べている写真です。食べる、ワンゲルジャパンイン信楽。服やジュエリーを身につけるような感覚でお気に入りの陶器製マイカップを持ち歩くムーブメント。それがワンゲルジャパンです。中学生カンパニーでワンゲルカップをデザインしました。オンライン会場で販売します。おいしいの秘伝書。土と手から生まれるクリエイティブはこの信楽の食にも共通しているものがあります。メイン企画は信楽の郷土料理を再現しながら信楽のおいしいを探ります。信楽焼の器とペアリングもご覧ください。写真があります。陶器製の器に料理が盛られた写真です。器が料理を引き立てているイメージです。信楽コスメプロジェクト。陶芸に使われる土は化粧品の材料にもなります。地場素材の新しい可能性と魅力を再発見していただくために、実際に化粧品を製作する風景などを公開します。写真があります。化粧をしている女性を撮影した写真です。日本ミツバチいなくなって委員会。信楽の山々には日本の在来種である日本ミツバチが多く生息しています。別名、環境指標生物とも呼ばれ、生息するイコール環境の豊かさであると言われています。幅広い年代の方に興味を持ってもらえるよう、YouTube 漫画を公開します。さらに、日本ミツバチ保護の名人、松井努さん監修で、巣箱作りの制作の様子など、動画公開します。写真があります。ミツバチの巣箱を撮影した写真です。信楽中学校の中学生カンパニー、写真があります。中学生が制作した皿や箸置き、器などの作品を並べた写真です。赤、白、黄緑色など、さまざまな色の作品が並べられています。未来を担う子どもたちの可能性を広げる取り組み、信楽中、中学生カンパニーを取材しました。活動された生徒にお話を伺いました。質問1、これまで活動してきた感想は？質問2、芸術祭ではどのようなことを期待しますか？2年、ホラ・マリアさん。答え1、大人と子どもが協力して作り上げていくことは、それぞれの視点から考え、新しい発見や良い案があり、とても良い活動だと感じました。答え2、見てもらう人に信楽の陶器の魅力や良さを知ってもらいたいです。2年、谷井環奈さん。答え1、初めて自分たちで商品を考えて作ったので面白かったです。また、普段あまり関わらない学年の人たちと一緒に活動できたことも楽しかったです。答え2、信楽のこと、 私たち中学生カンパニーのことを知ってもらえたら良いなと思います。写真があります。中学生が4人一組になり、机を囲んで試作品について意見交換している写真です。生徒の指導役を務めた企画リーダー福山潤さんにお話を伺いました。信楽中中学生カンパニーは地元の信楽焼を少しでも知ってもらいたいとの思いで始めました。信楽焼を販売するにはデザイン、製作、販売とお客様との取引があります。そうした関わりを架空の会社を通じて実際に体験することで、さまざまな可能性を生徒たちに見つけてもらうことが目的です。私自身、中学生と接する機会もなく、最初はすごく不安でした。実際に生徒と接してみると、皆さんすごく人懐っこく、話をしてもしっかりと答えてくれる生徒ばかりで、お互いの距離を縮めるのにはそれほど時間はかかりませんでした。カンパニーでは生徒にできる限り好きなことを自由にやってほしいと考えました。思った通り進めてもらう方が生徒の個性を生かせ、こちらも見守るだけの良い距離感を保つことができました。作品、ポスターなどの制作を進めていくうち、次第に生徒たちも絵が好きな生徒はデザインを担当するなど、自分の個性を出してくれ、楽しく取り組んでいる生徒たちが生き生きと活動している姿を見ることができました。緊急事態宣言が滋賀県に出されたときには、芸術祭そのものがどうなるのかと不安になりましたが、逆にできることをやらないといけないという思いを新たにしました。今までしてきたことを無駄にはしたくない、生徒たちのこれまでの頑張りをなんとか形にしたい、そんな気持ちの中で試行錯誤し、ウェブやオンラインなどを活用した新たな挑戦を模索しました。こうした苦しい状況は実際の社会ではあることですし、生徒にとっては良い勉強になるのではないかと前向きな気持ちに切り替えました。写真があります。中学生カンパニーで生徒の指導役を務めた福山潤さんにインタビューしている写真です。無限の可能性と認め合う多様性。今回の中学生カンパニーで取材した福山さんの言葉にあるように、困難な状況であってもできることをやると生徒たちも厳しい状況であればこその新たな発想や、可能性について気づく良い経験になったのではないでしょうか。東京2020パラリンピックでは、さまざまな障害を乗り越えた選手が世界を舞台に活躍する姿に、無限の可能性と夢や希望、そして大きな感動をもらいました。また、認め合う多様性について考える大会となりました。本市では、あらゆる分野において、障害の有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を目指しています。コロナ禍による大きな転換期の中、個々の可能性や多様な価値観を認め合うなど、新しい豊かさについて、芸術を通して考える機会にしましょう。アール・ブリュット×多様性パート1。自身が持つ感性のままに制作された木の芸術といわれる作品の数々を市内に展示します。レンタルアート、市内の企業や事業所などに協力をいただき、アール・ブリュット作品に触れていただきます。期間、2021年10月から2022年1月末、会場、市内の企業及び事業所、約60箇所、内容、山並工房アーティストによる絵画作品の展示、ストリートピアノ制作、廃校後使用されなくなった旧愛賀小学校のピアノにアートを施した作品を展示します。設置期間、10月下旬、アート担当、山並工房利用者様、設置場所、信楽産業展示館ほか、写真が2枚あります。木の芸術といわれるアール・ブリュットの作品写真2枚です。左側は墨絵で描かれた人物像、右側は粘土で制作された人の顔をイメージした作品です。